サスペンダーズの猛プッシュ。
どうもサスペンダーズのメガネの方伊藤孝之です。
坊主の方古川翔吾です。
はい、ということでサスペンダーズの猛プッシュ第16回目が始まりました。
はい、やっぱりあの前回から新コーナーの、セックスって素晴らしいが
始まってない。セックスって素晴らしいね。
それの回もあってか結構やっぱり僕このラジオは好評いただいてるという形も
悲しいね。
かなり
悲しいよ俺は。やっぱりなんか
そのやっぱ新コーナーも始まって
なんかさ下ネタ好きなやつらが集まってるだけじゃん。じゃあ
いやそんなんばっかだよ。なんか最近ちょっと気になったというか褒めてくれてる SNS を見つけまして、あのビスケッティの岩橋さんという吉本のね芸人さんです。僕らちょっと面識はないんですけども、
全くないよ。
ツイッター上でノートかな、ノートで僕らのあのことを褒めてくださってて、
はい、ラジオって面白いし助かるっていう
タイトルのね、いや本当にありがたい。
これに、はい、芸人がやってるインターネットラジオにハマってると、はいはい、最近夢中で全部聞いてしまったのはマセキ芸能社所属サスペンダーズのお二人のラジオ番組、サスペンダーズの猛プッシュですという、ね、
はいはいはいはい、
でいろいろこう
ここで、うん、その岩橋さんが、褒めてくださっているポイントとして、うんうんうん、あの勢いとテンポが素晴らしいというマシンガントークっていう風に表してくださってたんですけど、うんうん、
はい、
僕たちそんなマシンガントークの実感がなくて。
いやマシンガントークでしょ俺たちといえば。
でもなんか思い当たるのは僕がその間を作りちゃいけないっていう、
そうね、
脅迫観念に駆られて、
ね、うん、脅迫観念なんて言い方すんない怖いから
一回その、うん、TBS ラジオのラフターナイト月刊チャンピオンにさせていただいた時に、はいはい
は
い、
うん、ラジオクラウドっていうのラジオをね、はい、収録させていただいて
撮った時にも、うん、越崎さんというね、うん、ラジオディレクターの方についていただいて、ちょっと話したと基本的には、まあ、あの話せるじゃんみたいな感じで、うん、ね、あの褒めてくださったりはしたんですけど、うん、ちょっとやっぱ間をそんなに埋めなくていいよっていう風に言われて、確かにその結構深夜ラジオとかってまったりしたゆったりトークみたいな、
もっと間を空けて喋ってんのかもしれない。確か
にそうですね。でもなんか、
まあ、30分番組っていうのもあるかもしれないけどね。
でも結構僕とか間が空くのが怖くて、
そうだよね、
何か言葉で間を埋めなきゃいけないっていう脅迫観念に駆られて
脅迫観念って言うなって怖くなっちゃうから
でもそれが
芸人魂ね、芸人魂で間を埋めたくなる。
脅迫観念ですよ。
その怖いよ脅迫観念っていうの、
意味のない言葉でもいいからとにかく間を埋めなきゃいけないっていう、
ね、舞台上でもよく
ある。それがでも岩橋さんからしたら、うん、マシンガントークっていうふうにおっしゃっていただいたんで、
いいじゃん。
だからその今後は自分たちのラジオをやっぱマシンガントークっていう認識で、
いやそうだ、だって聞いてる人が思ってるってことはもうそういうことだ。
そうです。なんか結構客観的に見て、うん、新たな発見というか、
まあ確かにね、
マシンガントークって思ったことないじゃないですか。
思ったことない。うん、全然思ったことない。
だからちょっとそれはありがたい発見とか、すごい嬉しい発見でしたね。
いや本当にありがたい。モープッシャーがねまた、はい、新たに。
いや嬉しいですよ、うん、最近で言ったらそのオリンピックが、
うん、オリンピックがね閉会式もありまして、
どうですかオリンピックは。いや見てましたか。
オリンピック俺ね、
はい、
あの開会式めっちゃ見たかったんだけど、あのニコジョッキーが被ってて俺見れなかったで俺なんかそっからもうやる気なくしちゃってなんか
いや確かにな
んか
スタートダッシュをテレビとかだったら
まだしも文化祭のなんか話し合いに参加してないみたいな、なんかなんかのなんかまあいいんだけどちょっと乗れないなっていう感じで始まっちゃったんだよ。ニコジョッキーでなんか開会式見れなくてで、はい、その後でなんかしらで見る方法あるかなと思ったんだけど、はいはいはい、意外となくて、なんか本当にちょっと切り抜きで NHK が出してるのあったんだけど、そんぐらいでね、
あとはもうちょっとイリーガルな方法に、
イリーガルな方法に出るしかなくて、
それはやっぱり芸人としてはね、うん、できないですから。
いや俺は本当に分からなくて、そのイリーガルな見方すら分かんなくて、だから本当ドローンの部分とか、うん、あのピクトグラムちょっと見たりぐらいしか見れてなくて、
はいはいはいはい、いやそっか、
どう見てる。
いやだ僕も開会式ニコジョッキーで、うん、その伊藤は
そう俺単体だったから、
はい、
古川
見れてる。僕はスケジュール空いてたんですけど、 その一緒に住んでる、うん、あの元フェイっていう、うん、マセキでやってた、
マセキでね芸人やってた、
コンビの篠原、
はいはいはい、
で元レンタルブサイクっていうレンタル業を
やって
た、う
ん
う
ん、元が多いななんか
いろんなものをやめて
今何をやってんだ今を聞きたいんだよ俺は
いろんなものをやめてきた篠原の今は何なんだよ男がいるんですけど
今何なんだよ
今篠原篠原が、うん、そのオリンピックに携わるアルバイトをしてるんですよ、うん
あはいはいはいであるよね、
うん、篠原は、うん、その日中はオリンピックに携わるアルバイトをやって、はいはいはいはい、家に帰ったら、うん、その口を半開きにしながらずっとひたすら無表情で、うんうん、オリンピックを見続けるっていう作業をしてるんですけど、うん、だその篠原が開会式もやっぱり見逃せないっていうことで、う
ん
う
ん
う
ん、もちろん開会式見たいでしょ絶対
もう初めから終わりまでリビングに居座って、うんうんうんうん、ずっと無表情で半開きの口ので
それはいいだろ癖なんだろ
俺その篠原見て怖くなって、うん、開会式見れなかったんですよね
なんでだよ見ろよお前
いやちょっと僕もすごい見たかったんですけど、うん、リビングにしかテレビがなくて、ね、でリビングにはその、うん、何かに取り憑かれたように開会式を見る男がいたんで
ちょっと怖
く、
ね、
でも、うん、篠原はすごくて、うんうん、オリンピックのことめちゃくちゃ詳しいんですよ今回ので僕が何気なくリビングに行って、うん、その時卓球を見てたんですけど、
はいはいはい、
卓球の丹羽選手 と、うんうん4位準決勝かな、
はいはいはい、
準決ドイツの選手、はあはあ、で丹羽選手っていう選手が団体戦だったんですけど、うん、のここに勝ってば日本いけるみたいな何気なく見たんですけど、うんうんうん、僕がなんかこの丹羽選手ちょっと初めて知った選手なんですけど、うんうん、ちょっと勉強不足で、
まあまあね、
丹羽選手は ど、うん、どうなのとかなんか全部聞いたら、まあまあねうん、僕のオリンピックに関する質問すべてに、うん、なんか即答してくれてそのオリンピックに関して何を聞いても総局さんになんか答えてくれるんでなんかそれでもうオリンピックを、うん、その知識を僕は得てますね、
うん、篠原から知識をじゃ見て楽しもうよって話だからいや篠原知識を得ようよじゃないか
抑えといた方がいいトピックは何っていうの金メダル取ったのは誰とか
あなるほど、まあ、確かにそれが知っときたいよね
その大会の側の部分というか、うん、ちょっと
情報の部分だけ集めてる
そうそれをで結構僕のオリンピックは充実してたみたいな感じありますね
じゃああんまりお互いオリンピック見て楽しんででもないでも、うん、あれほらはいはい、古川選手がアーチェリーでさ
アーチェリーのね
古川アーチェリー高校時代やってて
そうなんですよ
でアーチェリーで、はい古川選手が銅メダル、
はい、はいはい
あれはびっくりしたすごかったじゃんあれ
そうなんですけど
あれはいいじゃん
ただ、うん、そのアーチェリーの古川選手が、うんファイヤーサンダーの崎山さんにめちゃくちゃ似てるんで
見た目な見た目めちゃくちゃ似てる
古川選手といえば僕らの中ではもう、うん崎山さん
崎山選手ではない崎山選手ではないよ
僕が別に古川選手ではあるからシンパシーを感じようとしても、うんうん、もう崎山さんが立ちはだかってるんでそのなかなかなんかその古川選手みたいになんか感動もできづらいというか
でも俺がツイッターで調べた情報だと、
はいはいはいはい、
その古川選手が、うんうんうん、緊張してしまうんですけど、はい、どうしたらいいですかっていう子供の質問に対して自分より緊張してる人間を探した方がいいっていうアドバイスしてたっていうのを聞いてあ内面は古川だなって思ったよ
いや確かに僕も
見た目崎山さんの内面古川の古川選手
緊張するような大舞台とかだと、うん、自分より前の出番で、うん、そんな受けてない人を探してちょっと安心するっていう癖があるんで、うん
ね、古川前の組が滑っててほしい人だからね、うん、
でそういう意味では確かに、うん古川選手
あれはすごいなんか、うん、
似てるかもしれないですね
やっぱ感動するんじゃないだから俺は言ったら柔道やってたから高校で柔道はやっぱ結構感動というか見てこうグッときたりとかしたしね
確かにね、うん、だからそんなオリンピックと僕たちの話で、
うん、いけるか、
うん、ございました
しっとりまとめた
番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしています。
すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com です。
たくさんメール送ってくれたら嬉しいです。古川のおっちょこデオちゃん。
やべ、〇〇なのに〇〇しちゃったと言った古 古川のおっちょこゼリフを送ってもらい、今後のコント作成に役立てるコーナーです。今週もたくさん届いているので早速紹介していきましょう。
ラジオネーム野牛さん。
あ、やべえ、ギターが趣味と言っている人の指を見て全然弾いてないことに気づいてしまった
これは、あ、それはそうだよね。
いや、
これは確かに
正直僕も中学生、うん、高校生ぐらいのギターをやってたので、
はいはいはい、
アコースティックギター、
ね、
エレキギターもやってたんで、うん、
一人で家でやってるって、
家でバンド経験はないですけど、う
ん、
家で
友達がいないからバンドは組んでないけど、はい、ギターだけ、
ね、エレキギターをかき鳴らしてたんですけど、ね、バンドも組まずに部屋で、うん、でだからその指に関しては確かに指紋がなくなるって行き過ぎた人はね、行き過ぎた人が極めた人は、エリック・クラプトンとかは指紋がないとかだと思うんですけど、そもそもなんか指の先が硬くなるんですよ。
あ、そうだね、それはなんとなくわかる。
そうです、だからそのふにゃふにゃで指紋もはっきり見えてる人の指だったってことですよね、多分これは。
いや、これいいですね、あの自分が気づくっていうところはいいね、自分が聞いてない側でバレちゃったじゃない
そうだ、気づいて、
うん、気づいてどうするかっていうね、
どうしようみたいな、
言うかどうかみたいな、
なんか、うん、確かにこれはなかなか面白そうですね、うん、ありがとうございます。ラジオネームステイゴールドさん。
あ、やべえ、俺が遊んでた大富豪のローカルルールでみんなをしらけさせちゃった
あるな、
ちょっとなんか勢いが止まるというか、一回出してえこれダメだよみたいに、
いやだから多分テンション上がって出すんだよね、多分そのあえイラブンバッカーみたいな感じで出してなんかああみたいな、え、なになにみたいな、
確かに確かに確かに、
うれみたいな多分なんか5渡しみたいなのあるよ、なんだっけ、
あ、5渡しは知らない、5渡しみたいな、8切りみたいなのありますよね、8切り、
あ、そうそう、それは俺はずっとあのベーシックルールでやってた、
はいはいはい、あと2で上がっちゃいけないとか、
あ、そうね、そうね、そうそうそう、それは多分テンション上がって多分
やっちゃって、
うん、だ引っ越してきてるよね多分ね、
確かに確かに
引っ越してきてるか、うんうん、なんか合宿かなんかちょっと集まってやって、はい、うんうんうん、仲良くなってきて、
ああ、
おらー、確かにイレブンバックおらーみたいなやってイレブンバックっていうのはみたいな、
多分一番大事な時期というか、うん、ここでしらけたら今後の学生生活とかに関わってくるみたいな
さあね、大事な大富豪ね、
はい、でしかもそれ、うん、で、はん、あの手札を進めてたから、
うん、そうそう、それの予定で組んでんだよね、だ
これじゃあ勝てないじゃん、うん、みたいな、
イレブンバックのなんか出されての3で勝てるっていう、なんか全部決めてたんだけどそれもできなくなっちゃって、
ね、確かになんか気使われて、じゃあそれありでやろうかみたいに、
う
ん、
な
るとか、
ね、
どんどん変な方向に、ね、嫌な方向に進んでいくっていうのはちょっと見えますね、うん、ありがとうございます。ラジオネーム退屈な海さん。
あー、どうなんだろうな横浜からど田舎に転校したせいでクラスの人気者ポジションになってるの俺にはちょっとしんどいない
やありそうだな、これ
確かに
これありそうだ な
大阪バージョンで案が一回ふわっと出たようなことあるね、
あ、
なんかお笑い大阪から来て、うんうんうんうん、来たけどなんかお笑い、
うん、
キャラなんかお笑いにそんな詳しくないというか、お笑いができない
から
しんどいみたいな、
俺らのこういうパターンのネタもあるもんね、はい、あの喫茶店のやつで、
あ、そうそうそうそう、
あの、あ、お客様、はい、あのいつものでよろしいですかって店員側が言って、うんうんうん、あ、覚えててくれたんだってなるけど、ちょっとよくよく考えたら、うん、店員が覚えてるのはちょっとしんどいなっていう、
この、うん、あ、やべえじゃないバージョンもあるんですよ、ね、
だからそれもあるかも、
大吉さんさんこれをはっきり分かってくれてて嬉しいですね、うん、でも
嬉しい、
僕が、うん、あの結構坊主じゃないですか今、
うんうんうんうん、
で割とずんぐりむっくりな存在なんで、うんうんうん、なんかそもそも僕横浜出身なんですけど、
そうだね、
僕が横浜出身って言うと結構高確率で笑うんですよね、
う
ん、
そうだね、ちょっとウケるよね、
そうそうそう、ちょっとウケる、
浜子かいみたいな
そうそうそうそう、
お前浜子かいみたいな始まるもんね、
そもそも僕が横浜から転校してきた人間に
確かに
見えるかどうかっていう
そうだね、そうだね、
結構僕ほんとシティボーイなんですよ、本当に
そうそう、本当そうだね、海沿いのね町で育って、はい、
なんかシティボーイなんですけど、今もうこうなってど田舎が似合うような存在になっちゃってるんで、
そうだね、ど田舎っぽいよね、
そこはちょっとどうにかして調整したい
感じがありますね、ちょ
っと難
しい見
た目はね、はい、ラジオネーム形状記憶老人さん。
やっべ、フリー Wi-Fi を探していたら
っかりサスケの収録現場に乱入してしまった上に史上5人目の完全制覇者になってしまった
ならねえだろならねえだろ迷い込んだとしても
いやすごいですねこの成功するパターンの
めちゃくちゃすごいからな
めちゃくちゃ偉業を成し遂げるバージョンの
違う違う
おっちょこで落ち
違うだって乱入した後にそのコースをちゃんと行っていくわけないじゃんいや
もう本当天才なんじゃないですかだからもうい
や違うって
サスケの天才というか
これ完全制覇した後からコント始まるのしかもなんか完全制覇
確かに
じゃあなってしまったっていうところがバラシの部分でやるの
ミスターサスケ伊藤がミスターサスケとかでその妬ましそうに俺のことを見てるみたいな
あ確かに確かに
ちょっと序盤で、うん、
そこの人間関係の、
はい、そうそうミスターサスケがめっちゃ睨んでるみたいな、うん、でも最終的には称えてくれたみたい な、うん、な
んか認めざるを得ないけどみたいな、はい、そこの心情の細かい部分を描くコントね
サスケはもう終わっちゃってるんで、うん、もう制覇しちゃってるんで
そうだね
そのアフターストーリーみたいなのを
サスケの部分見たいだろ絶対これフリーワイワイ探してピョンピョンピョンって飛ぶとこ見たいだろこれ
あ名店した瞬間にもう完全制覇者になってしまった
なんでもう制覇しちゃってんだよ
なんで
その部分見せろ
それはもうそういうわけにはいかないです完全制覇が落ちだろ絶対、うんラジオネームバランはバラバラさん
あやべランボルギーニかと思ってダンボールチンチン買っちゃった
買っちゃわねえよ買っちゃわねえだろなんだダンボールチンチンって確かに
ややこしいですよね
ややこしくないよ車とダンボールで作ったチンチンなんだろ
これだからなあダンボールチンダンボールでできたチンチンってことですよね要はね
いや多分そうでしょ買わないし、はい、売ってないよこんなの
いやいやでもやっぱ
これなんかさ 前、はい、前もさ、はい、なんかあのチキンフィレオを買ったと思ったら、はい、チンコビンビンフェラチェを買っちゃったとかさこのなんかレベル落ちてるぞ多分これリスナーのなんかいやいやいや
これインは相当
いやイン
っていうかラッパーもうならせる
ラッパーじゃねえよこんなの
こんな踏み方できんのかみたいな
パパラピーズと思ったらアナルビーズだったみたいなあったぞなんか
結構のリスナーの方があの新たなインを開拓してる感じが
いや新たなインというかないもの言ってるから
ランボルギーニ
ダンボールチンチンっていういや
ダンボールはいけると思うんですけどそっからさらにチンチンを重ねていくっていうのが、
うん、だからダメじゃん全然ダメだよランボルとダンボールは多分踏んでんだよ、は
い、あいけてます
でギーニをどうするかでチンチンにしちゃってんだから
いやいや
ダンボールの後にギーニでなんとかいけるんだよ
これでもやっぱ掟破りに見せかけて、うん、これが後のスタンダードになっていく
いやこれはダメだねこれはひどいこれはひどいですこっからコント始まるってことだからな
ダンボールチンチン
をお前だから
ダンボールチンチンを買っちゃったところから
そのダンボールチンチンを手に持ってるってことだろお前はだから
そうだからそ
のこれはダメだね
なるほどねまあちょっと残念ですけど
こんななんか下手な言いみたいなダメですこれ
ラジオネームオレスナさん、
うん、あやべエロい気持ちでオリンピックを見てたらよりによって通訳の人で行っちゃった
行っちゃわねえよもういいよ行っちゃったシリーズ、まあ、確かにエロい気持ちでオリンピック見んな
やっぱりどうせなら
選手問題になるぞお前
選手で行きたいみたいな気持ちがありますよね
選手で行きたいなんてないよそんな気持ちで見るもんじゃないオリンピックはだから一番記憶正しい心で見てほしいよ
伊藤が、うん、その精子
は
全身白タイツで出てきて
なんでだよ何すんだよ俺が精子で出てきて
俺の家の戒めとしてなんか外国語で詰めてくるみたいな
むずすぎるだろ俺の役
俺の戒めだみたいなな
んで外国通訳で言っちゃったからこそ通訳なしだと通じない怒りを言ってくるみたいなやんねえよ
なんかで良さそうな感じです
けどねよくないよこれ、はい今週もたくさんメールありがとうございました引き続き古川のおっちょこでおちゃんへのメールをお待ちしておりますSNS でたくさん感想をつぶやいてください
ハッシュタグはすべてカタカナで猛プッシュでお願いいたします
全部見ます
論破王高雪ひろゆきをも黙らせる魔石芸能者の論破王高雪がどんな詰め方をしていたか紹介するコーナーです。
まあまあ論破王ではないけどね。
はい、今回もたくさんね、うん届いてます。
はいはい。
ラジオネームブラザーフットオブスティールさん、高雪が マリーゴールドを歌うあいみょんを論破していました。
論破ってなんだよ。
いや、うん、マリーゴールドじゃなくて、麦わら帽子に見えますよね。自分でも麦わらの帽子の君がって歌ってるわけですし、麦わら帽子をかぶった君だと最初に認識 してしまってるじゃないですか。その後慌ててマリーゴールドに見えるとか、うん、ポエム要素を付け加えてますけど、
ポエム要素とか言うなよ。歌詞のこと。
我々の頭の中では、うん、麦わら帽子をかぶった君でしかないんで、あ、麦わら帽子とマリーゴールドって似てるやん、付け加えたろじゃないんですよ。付け加えるぐらいなら書き直さないと、突っ込みどころがない完成品を作らないと、手間や面倒からいちいち逃げないでください。
いや、歌詞ってそういうもんだよ。
ありがとうございます。
例えたりしないと。
これはやっぱり
麦わらの帽子をかぶった君っていうだけだと歌詞になってないから、
は
い、
例えるから。まあでもこれは目撃されてるんで、ね、マリーゴールドを完全に詰める。
う
ん、
いや高雪が詰めないよ。
やっと僕がちょっと歌った瞬間に、うん、恵子さんと永原ちゃんがちょっとクスクス笑ってたんですけども、これはでもちょっと悠々しき事態ですね。
いや、お前だよ。お前の歌が下手すぎてちょっと変なとこで笑い起きてんだよ。
悠々しき事態ですね、これは。
お前が反省するとこだ。
ありがとうございます。ブラザーフセルさん、ありがとうございました。ラジオネームオスオラ山村もみじさん。竹内がヌード写真をアートだと言い張るグラビアアイドルを論破していました。これめちゃくちゃエロいですよ。はっきり言ってエロいです。だってダビデ像を見ても誰も興奮しないじゃないですか。でも僕はこの写真集を見て興奮しました。もう抜いちゃってるんですね。そういう人間がいる時点でアートって言えるのかなって。家を燃やした後にドッキリでしたって言ってるようなものですよ。めちゃくちゃ抜いた後にアートでしたって言われても、もうこっちは抜いちゃってますけどね。後でサインください。大ファンです。
大ファンじゃねえかよ。
あ、確かに抜いちゃ、
あ、でも、はい、これはちょっと同感できるかもしんない、はい、俺これはもしかしたら言ってたかもしんないわ。
これは
初めて。これ言ってたかもしんないね。
これ初めて同感できるの大丈夫か、
うん、
それ大丈夫か。
いやいやいや、アート、うんうんうん、エロをちゃんと含んでるよねっていうのはこれはすごくわかるな。
これはまた一瞬ちょっと心配ですけど、うん、まあなんか徐々に高雪と一体化できてるというか、うん、事実が届きつつあるというかね、うん、
そうかもしんない、もしかしたらね、はいはい、
なるほど、
これいいね。
ありがとうございます。うん、ラジオネーム冬の鬼さん。高雪が他人の飼っている柴犬を論破していました。
なんだよ柴犬を論破って。
なんでまだよしって言ってないのに食べ始めるんですか。僕待てしか言ってないですよね。よしって言われるまで食べちゃダメですよね。なんか僕の周りをぐるぐる歩いてますけど、僕の周りをぐるぐる歩いたら許されるっていうデータでもあるんですか。お手、なんでお手しないんですか。なんか僕の服の袖をむちゃくちゃ噛んでますけど、僕の服の袖を噛んでいいっていうデータでもあるんですか。なんだろう、僕の目を見ながらうんこするのやめてもらっていいですか。
めちゃくちゃバカ犬だな。
いやでも素晴らしいですね、犬に対しても。
いや、こんなバカじゃないって。
対等に向き合って。
いや、対等にじゃないよ、バカ。
論破するっていう姿勢は。
いや、データとか分かるわけないんだから。
ありがたいですね。
これはないね、
これ論破を高
い。これはない、
うん、これはないけど、
うん、ヌード写真集をアートだと言い張るグラビアアイドルの論破だけだね。
ちょっと大丈夫かそれ。ちょっと怖いぞ。
今回はそれだけだったね、目撃情報。
引き続き論破王高雪の情報をお待ちします。論破王高雪のコーナーまで。
はい、ということでそろそろお時間ですが、今回いかがでしたでしょうか。
セックスって素晴らしい。
お前聞いてねえな俺の話な。
マスターオブセックス古川がリスナーの皆さんの理想のセックスを紹介するコーナーです。
いいよこれ。
ラジオネームオレスナさん。あー、こういう風にやるのかと分かりやすいセックスチュートリアルセックス。ラジオネームバランはバラバラさん、うん、エロい素人とするセックス、ナイスアマチュアセックス。
ナイスアマチュアショーな。
これナイスセックスですね。ラジオネーム小沢ひとし大好きっ子さん、うん、相方に練習に付き合ってもらうセックス、うん、コントインセックス。
かぶなよお前。
ラジオネーム柳生さん、吸引力の変わらないただ一つのセックス、うん、ダイソンセックス。
掃除機な。
ラジオネームノワトリロンさん、中が見えない箱に男女が入っているためやってるかやってないかわからないセックス、 シュレディンガーセックス。これシュレディンガーの猫な。グレードセックスですね。グレードセックス。ラジオネーム純情絵に描いたよさん。キレのあるセックス。うん、朝日スーパードライセックス。
キレのある飲み物。
ラジオネームヤギさん。人だけ AV 男優のをつけるセックス。うん、ヘッドハンティングセックス。
いやそういうかな。
ラジオネーム小沢ひとし大好きっ子さん。年度末に税務署でするセックス。確定セックス。
いや確定申告な。
ラジオネームオレスナさん。シシドカイとケイン小杉のセックス。リポビタンセックス。
リポビタン
でーな。これナイスセックスですね。
なんでナイスセックスですね。
ラジオネームゴルフさん。急に床が動き出すセックス。うん、爆笑レッドカーセックス。
いや車でのセックスみたいになってる。
ラジオネームオレスナさん。河原で叫んだら30人くらい集まってくるセックス、うん、3年 B 組セックス。ラジオネームゴルフさん、警察にタメ口使うガキの3秒間セックス、うん、ネクストコナンズセックス。グレードセックスですねこれ、ラジオネームゴルフさん、長めの振りで上がりきったハードルをやすやすと超えてくるセックス、うん、ヒコロヒーのヒコロセックス。これファンタスティックセックスですね。
なんだそのファンタスティックセックスとかグレートセックスとかいうやつ。
ヤドカリを見つけたと思ったらチョココロネだった時のセックス、うん、I to you my sex。
デスヤさんのな。
ラジオネーム形状記憶老人さん、ニューヨークに住む4人の女性の恋愛事情を描いた海外ドラマがモチーフのセックス、セックス&ザセックス。
セックス&ザシティな。
ラジオネームオイマシンさん、セックスが多いよ。西ローランドゴリラとのセックス、うん、セックスセックスセックス。
いや学名がゴリラゴリラゴリラみたいな。
ありがとうございます。今日のですね MVS、
いいよそれも決めないで、
モストバリアブルセックスはですね、ノバトリロンさんのシュレディンガーセックスということで、いい
よシュレディンガーセックスなんか良くないよ。
かなりヒコロヒーのヒッコロセックスっていうのも
こんなのダメだぞお前、普通に送ってくんなこんなもん。
ちょっと一応そのたあの結構先輩の名前を出してるってことで
ダメだよこんなの。
MVS にはちょっと引っかからなかったんですけど、うん、相当クオリティのハイクオリティなセックスが、
いいよ真面目な審査みたいなやつもいらねえんだよ、集まってきてこのコーナーのなんか真面目なちゃんとした審査みたいなコメントいらねえんだよ
このセックス。いやいいですね、
素晴らしくねえよこれ、終わらせろこれマジで。
今回ゴルフが結
構まあこれ芸人だろ多分
ゴルフ
後輩のな、いや違う、
ゴルフはね、いや今回は
ゴルフなんでセックスって素晴らしい、どんどん送ってくるの急に。今まで送ってきてたならいいよ、なんか
突如として
なんで突如セックスって素晴らしいって新コーナーだけめっちゃ送ってくるんだよ。
新星現れというか、
じゃもういい
かなりゴルフが台風の目となるんじゃないかっていう。
いやもういいよ
これ、こっからのセックスを引っ張っていく存在になりうる。
いやいや
ネクストコナンズセックスとかも良かったですからね。
いや良くないよこんなコーナーが、良くないんだよ。
すごいっすよ
なあ。
引き続き
マシンガントークみたいなテンポでやってるけどよお前。
なあ これを褒めてくれてるわけですから
この部分じゃねえぞ多分、この部分の読むスピードが速いのをマシンガントークって言ってないって絶対。
引き続き皆さんの理想のセックスをお待ちしてます。セックスって素晴らしいのコーナーまで Have a nice sex。
はい、ということで、はい、今週キングオブコントがね、
ああそうですね、これが放送されてる次の日かな、
はい、ありますのでね、頑張りましょう。それね、
そうですね、
J グループで僕ら一応、
はい、
今日グループも発表されて、
結構そうですね、調整みたいなのも
調整みたいなのも結構してね、
どう、うん、なんか何回かした調整、すべてで僕がネタを飛ばしますね、
うん、そうだね、はい、怖いよかなり怖いし、それこそ今日のライブで、はい、まあ調整をね、はい、してたら、はい、アントワネットの山口育さんが、はい、あの今年落ちたらサスペンダーズやばいよってずっと不安を煽ってきてすごい、や過酷な環境というか、こう追い風もあればそれをなるべく向かい風にしたいっていう人たちもやっぱりいて、かなりねピリピリした空気感、やっぱり崎山さんとかもかなりあのプレッシャー与えてきたし、なんかそんな中でねやっぱり頑張っていかなきゃいけないんだなっていうね。
そうですね、
うん、ちょっとまあその結果とかもね、で出ると思うんでまた楽しみにしていただきたいなと思います、はい、ということで、番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。コーナーへの投稿はもちろん感想、質問、相談、何でも構いません。すべての宛先は sus.mo.push@gmail.com sus.mo.push@gmail.com です。次回のメール8月17日火曜日いっぱいまでに送ってもらえると助かります。 SNS でのご感想ハッシュタグモープッシュ、モープッシュすべてカタカナでお願いします。 この放送のアーカイブポッドキャストや Spotify で金曜20時頃に配信されるのでそちらもチェックお願いいたします。ということで、明日のこの時間、岸高野のバナナの天ぷらです。それではまた聞いてください。サスペンダーズの伊藤孝之と
古川翔吾でした。
さよなら。
ありがとうございました。